キリスト教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様が例え話をこうよく話されたんですね。例え話というのは、この私が神学校の時に習ったのはですね、この天国の真理をこの地上のものでこう言い表したものだというような説明を聞きました。まあ、神様は見えない霊のお方ですから、私たちは理解ができない。だからこの地上にある、この世界にある私たちが見えるもの、触れるもの、理解できるもので、まあこうそれを説明するというような感じですね。ですから、まあこのところでは神様は光だというので、神様というお方をこの光としてこう理解をするというふうに考えていたんですけれども、その理解の方法は逆だったなって思うんですね。親は子供に似ているというのは正しくないんですよね。子供が親に似ているんですよね。それが正しいんです。ですから神様がおられて、そしてこの世界がある。神様が作られたのがこの世界なんですね。でここで、まあ、神様はですね、この光としてですね表現をされているんです。まあ、神様は光のようなお方だとかですね、私たち、まあ、理解をするんです。で光はこんな性質があってみたいなね、だから神様はこんなお方ですよと言うんですけれども、そうじゃないんじゃないかなということですね。神様の方が先なんですよ。で神様は光なんですよ。だからヨハネの福音書ですね、書いてあるんですね、誠の光があってこの世に来たってあるんですよね。神様は光なんですよ。誠の光ですよね。そうなるとこの世の光というのはちょっと光に似せられた光なんだということになるんですね。まあそれは神様が作られたものですね。神様は誠の光であると。でこの世の光はその神様に似た形でこの世界にあるんだということですね。神様が先で、この世界は神様に作られる、まあ、神様に作られたので神様に似た部分というか共通部分というか神様の性質を表すというのはもうごく自然なことであります。神様はこのお父さんのようなお方だというんじゃなくて、神様はお父さんなんですよね。親なんですよ。で私たちは子供、誠の親であっても理想的な親というか、これこそ親だというのが神様ですよね。でこの世界に親がたくさんあるけれども、ちょっと偽物と言いましょうかね、まあこう罪によって歪んだところがあってですね、間違ったこう方法と間違った生き方をしているかもしれないというのがこの世の親ということではないでしょうかね。神様がお父さんのようでね、自分のお父さんのような神様ならば、私は神様を信じないとかね言った人がある、そうですけれども、それはこうちょっと間違った理解ですよね。自分のお父さんがちょっとやっぱり欠点だらけでですね、もう尊敬できないなというお父さんだとしても、でも神様は違うんですよね。神様は理想的な最高のお父さんであり、私たちをこう大きな愛で愛してくださっているのがお父さんなんですよね。でここで この光、神様は光なんで、まことの光であってですね、そして、この世界を照らす、この世界を照らされるというのはこの世界を愛されるということであり、この世界を救われるということです。で、私たちはその神様の子供となり、ですから光の子供となって、光のように、いや光として生きるというのが私たちの使命で、ありますですね。この光に対してあるのが闇ですね、暗闇です。暗闇というのはあるというものではないですね。光がない状況を暗闇というんですね。光があればそこはもう暗闇ではないんですよ。ですからこの暗闇って言いましょうかね、実を結ばない暗闇の技とありますけれども、これは光のない状況ですね。この世界は暗闇ですよ。神様がない状況、神様なしに生きていこう、自分だけで生きていこうという生き方です。旧約聖書のバベルの塔という話がありますね。あれは神様なしに素晴らしい業績を上げよう、素晴らしい成績を上げよう、素晴らしい人間になろうという人間の試みですね。で、それがどんどんどんどん高くなっていくというのは、それでも自分自身が神になろうということですよね。それがこの暗闇の技です。神様なしに成功しよう、神様なしにうまくいこう、神様なしに平安を得ようというものです。それは、実を結ばないのです。神様なしにですね、何かをしようと思ってもダメだということですね。ですから私たち、この暗闇の技にこの加担してはいけないし、そのような生き方をしてはいけませんよと言われるんですけれども、でもちょっとこう負けてしまう場合があります。困った時の神頼みって言われますよね。でもクリスチャンの場合そうじゃないのがあるんですよ。反対に困った時の神離れっていうのがあるんですよ。そう思いませんか皆さん。何かね、こう調子のいい時とかうまくいってる時は教会行くんだけれども、何か問題があったりうまくいかないことがあったら教会に行かなくなるっていうことがあるんですね。そういう時にこそね、神様にね、こう祈って、皆さん祈ってくださいって言ってね、こう私を助けてくださいって言うべきなのに、そういう時に神様から離れてしまってですね、自分で何とかしようというかね、いうこと。でもこれクリスチャンで特に熱心な人には起こりがちなことなんですよ。うまくいかないこととかね、この問題が起こった時にですね、そのようになりがちなところがあるということです。それは実は暗闇の技に取り込まれているということになるんだということですね。神様はもう全部知っておられます。ですからここで全てのものは光にさらされて明らかにされますっていうのは、こう光に照らされるならば全てのことがわかるということです。神様はもう光ですから全てのことを知っておられるということ。暗いところにいるとよくわからないですね。私子供の頃思い出すんですけれども、母の職場にですね、こう学校終わったら行くんです。で一緒に帰るんです。父もね、そこに来る時もあるんですよね。で家族みんなでですね、こう帰るんです。で帰ったら家の中真っ暗です。 そして鍵のあるところが特に真っ暗、月の光も当たらない影になっているんですね。でそこで鍵を開けるっていうのは本当至難の技なんですよ。この鍵をこの錠前の穴の中に入れるんですけどね、そこに穴があるんですけれども、ただの穴じゃなくてですね、金属がついてて、その金属がくるくる回るんですよ。でそれをね、穴に合わせて刺さないとね、刺さらないんですよ。見えないの、手探りでですね、こうやって穴を揃えてこうやるんだけど、うまくいかないっていうことなんですね。本当にあの時は真っ暗でした。だから父がうまくいかなくて、母がうまくいかなくなって、じゃあ僕がやるよって、私がやってですね、うまくいかないみたいなねことですよね。光がないっていうのはそういうことですよ。もう手探りでですね、やらないといけないけれども、光があったならばですね、まだその頃懐中電灯ってなかったんですよね。懐中電灯あったらよかったんですけれども、それがない時代というかね、なかったんですね。光があると全てが分かる。もう穴がどういう状況になっているのかね、鍵の形がどういう状況になっているのか、方向がどういう形になっているのか、みんな分かって、もう何もなく解決するんですよ。神様は全部知っておられる。ただ私たちはこう分からないと思っているだけなんですね。ですから、この苦しい時に、困った時に、困った時の神離れではなくて、困った時にこそですね、皆さんにですね、私はこんなに困っているんです、どうか助けてくださいと言ってですね、お祈りをしていただかないと。そうじゃないと、いやもうそれは自分で解決しないといけない、自分がやらないといけないと思っても解決方法がないですね。もう本当に暗闇の状況になってしまうだけではないでしょうか。そういう時にこそ、神様のところに行って、神様助けてください、私を照らしてください、導いてください、どうしていいかわからないんですよっていうことですね。ここで、彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことというのは、そういうことですよ。自分で何とかしないといけないとみんな思っていてですね、神様以外の方法をこう探して何とかしないといけないと思っているけれども、こう解決もないということも分かっているんだけれども、でもそれしかないので、それに行くしかないというのが、光を知らないこの世の方々の苦しいところ、辛いところ、残念なところですね。そういう方々に私たちは、まことの光があるんだということを伝えていかないといけないということです。まあ、ヨハネの福音書でですね、こう光は、闇は光に来ようとしないというのがあるんですよね。こう光に照らされるというのが嫌だと思うところがこうあるんですね。だから闇は光に来ようとしないというところはある。まあ自分がやましい思いがあると言いましょうかね、いうのがあると、こう光に、神様のところにこう出にくいというところあるんじゃないかなと思うんですけれども、神様はみんな知っておられます。そういうところも知っておられるし、まあ、そこでプライドとかですね、自分のこの自分がこうじゃないといけないという思い込みというようなことがあって、それが自分自身を苦しめている。まあ、この教会から離れてしまった人たち、この教会のリストを見ながら、こう妻と二人でお祈りしてるんですけどね、まだお会いしてない方々、名前のリストがあってね、どんな方なんだろうなと思う。本当にね、ああいう方々ですね、やっぱりこの暗闇の中をさまよっておられるんだと思うんですね。でも敷居も何にもないのに、こうちょっといけないなみたいに思っておられるんじゃないかなと思うんですよね。そうじゃないですよ。神様はそういう方々もですね、愛しておられるし、今弱っているし、心配している、不安に思っているということもみんな知っておられる。そしてそれを光に変えますよと、希望に変えますよって 神様は言っておられるんですね。だけどまあこの世の闇の中に入っちゃうと、もう光のところになかなか行けないというか、行っちゃいけないんじゃないかなみたいなことを感じ取るですね。それが非常にこう残念なことであります。ですからなんとかそういう方々ですね、もう一度光にですね、神様のところに帰りましょうよ、なんとかこう誘いたいなと思います。まず祈ってですね、そして神様から知恵をいただいて、その方々にですねこう声をかけて、もう一度光に帰ろうよと誘いたいものだなと思うんですね。ここに眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。まあこれ、多分この当時の賛美歌の一節じゃないかなとか言われているんですね。この歌をこう歌った。で特にですね、まあ、死者の中から立ち上がれとかあるので、もしかしたら洗礼式の時に歌われた賛美歌かもしれないなとも思われるんですよね。この死者の中というのは、この身を結ばない闇の中ですね、その中から立ち上がって光に照らされ、で全てを許され、そして全てを清められ、神様の愛の中に、包み込まれるという幸いな経験だということですね。この世の方々、この前を通っておられる方々も闇の中、まあみんな闇の中だと思っていないですよね。けれども、やっぱり闇の中ですよ。神様なしに成功したい、神様なしにうまくいきたい、神様のなしに安心を得たい、神様のなしに救われたいと思っているんです。まあその一人一人も神様は愛しておられますよ。そして一人一人その場その場で守っておられるし、導いておられるし、神様というか、まあ仏、神様、仏様助けてくださいと言ったら、なんかうまくいったなみたいなことも起こるんですよ。それも神様がうまくしてくださっているんですけれども、でも今回はうまくいったけれども、次回はわからないぞ、たまたまと思っている。でみんな闇の中を歩いているんですよ。そういう方々に私たちは伝えないといけないんですね。こう眠りについているものを起きよ、死者の中から立ち上がれ、あなたはもう神様に愛されているよということをですね、伝えたい、なんとか伝えたいと思います。教会の掲示板も新しくなってですね、もっといろんな使い方ないかなと考えているんですけれども、小さなものでもですね、なんとか教会のことを知ってもらい、神様の愛、神様が光だということを知っていただきたいと思うんですね。皆さんも一人一人がでも掲示板ですよね、それぞれ家庭に行って、社会に行ってですね、近所の方々にもうイエス様の掲示板ですね、光である神様ですよと、もう大丈夫ですよという福音をですね、伝えていきたいと思います。神様、今日も、私たちに御言葉によって教えてくださいました。身を結ばない闇の業、本当にあなたを知らずに自分だけで生きないといけないなと思っている私たちでありました。けれどもあなたはイエス様によって私たちを照らしてくださり、光にしてくださいました。すべての罪を許し、そしてあなたの生涯を祝福するよという約束のを信じて毎日生きております。ありがとうございます。この世の方々が闇の中にいて、あなたを知らないで自分で何とかしないといけないと思っている多くの方々に、あなたのことを伝えていきたいと思います。どうかそれらの方々がこの死人の中から立ち上がることができるように、導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。